皆さんこんにちは、タカパイです。
エリュンです。
ワークインプログレスはテクノロジーを中心にキャリア、ビジネスなどの話題についてカジュアルに話すポッドキャストです。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、いや雪降ってましたね。
降りましたね。ちょっとだけ積もったんですかね、東京は。
あ、本当ですか、積もったんだ。
はい、僕の今住んでるところの向かい側に庭が広い家があって、
は
い、
うんうんうん、
そこがその木の白かったんで、
うんうんうん、
積もったんだなって思いましたね。
おお、京都駅とかやばそうでしたよね。写真見ました？
ああ、そうですね。あ、写真見てないですけど、そっちの方で雪がすごいっていう話は聞いてます、
うんうん、
はい。
なんか駅の構内屋根がついてるけど、はい、結局風で雪が入ってきちゃってて、
はい、
なんかそういう幻想的な写真が上がってましたね。
なるほど。
屋根あるのになんか普通に雪降ってるみたいな。
はい、
駅の中で。
なるほど。僕昨日地元にちょフラッと帰ったんですよね。
あ、そうなんですか。はいはい
はい。地元って福島県なんですけど、
うんうん、
の福島県の郡山市っていうところで、
うんうん、
まあ、一応新幹線が止まる駅的なやつなんですけど、
うん、
まあなんか、なんていうんですかね、行衆っていうのかわかんないですけど、
うん、
その、まあものすごい久しぶりに、なんかその自分が生まれ育った街を見たいなみたいな気持ちに駆られて帰ったんですよ。
はい。すごい。
で、そうなんですね。その、実家に行って、実家もうちの親住んでないんですけど、
うん、
実家からちょっと小学校までの登校ルートを歩ってみたりとか。
ああ、はいはいはい。
まあ、歩き回ってみたんですね。
うんうん、
はい。で、まあ、そう、雪つながりで言うと、その郡山も雪が降ったみたいで、
うん、
まあ、でも、その、ある程度閉じて、なんか道が結構凍ってましたね。
ああ、一番怖いやつや。
一番怖いやつ。恐る恐られてました。
うんうんうん、
はい。そうですね。
あ、じゃあそんなに雪積もってなかったんですか？量的には。
雪、そうですね。積もってなかったですね。
あ、
まあ、凍ってて、ちょっと怖いな、ぐらいな感じで、
うんうんうんうん。
はい。そうですね。で、まあ、歩ったんですけど、その道歩くのって、本当にその、小中学校ぶりとかなんで、
うんうんうん。
なんか、やけに短く感じましたね。その、まあ、歩幅も大きくなってるじゃないですか。
うん。
なので、昔は学校遠いなって思って、こう、歩って登校してたんですけど、はいはいはい、
うんうん。
あ、こんな近かったかな、みたいな。ちょっとミニチュアの世界に迷い込んだような感覚で、ね。
ああ、なるほどな、はい。確かに。僕も大人になってから歩いてないな、はい、そう言われてみると。
そうそう。なんか歩きたくなっちゃったんですよね、そこを。
なんかエモいな。
なんかエモいですね。はい。でもあんまりその僕がまだ地元にいた頃と変わってなかったんですけど、
うん、
変わってたのが、川があるんですね。
はい。
で、その川に橋がかかってるんですよ。
うんうんうん、
で、歩く用の橋と、なんか車が通る用の橋、
うんうん、
まあ、車が通れない橋と、車が通れる橋って言った方がわかりやすいか、
うんうん。
があって、で、その車が通れない橋の方で、その小学生とかが、ジャンプして揺らすんですよね。
ほうほうほう、橋を。
揺れるじゃないですか、橋でたむんで。
あ、なんか、あれ、鉄筋の橋とかじゃないんですか？鉄筋コンクリートの橋とかじゃなくて。
あ、鉄筋コンクリートの橋です。
あ、でも揺れるんです、ね。
なくて、はいはい。揺れるんですよ。こう、ワンワンさんで。
はいはい。
で、僕なんか小学生ながら、これは絶対に危ないって思ってたんですよ。
うん。
で、昨日行ったら、その橋なくなってましたね。
あれ、何があったんだ、それは。いろいろ想像しちゃう。
どうでしょう、危ないって思ったのか、
うん、
ちょっと小学生のジャンプに耐えきれなくて、どっか破損しちゃったのか分かんないですけど。
怖いな、危ないな、確かにそれ。結構橋高さあるんですか、
川で。ありますね。ありますね。10メートルぐらいあるんじゃないか。
わ。
はい。
これは怖いな。
そうですね。あれ、橋がないって思って、はい。橋がなかったですね。はい。
どうでした？歩いてきて。
はい。
なんか
歩いてきて、
気持ちに変化はありましたか？
気持ちに変化。大丈夫。まあでも欲求は満たせましたかね。
ああ、よかったよかった。
はい。まあなんか、もう日が経っちゃってるんで。
うんうん。
同級生が、 同級生だった人たちが今何してるのかとか、そもそも地元にまだいるのかとかわかんないんで、あれなんですけどね。こう、歩っていく中で、まあ、同級生のうち通ったりして、遊びに行ったなとか、思いましたね。はい。あとは寒かったっすね、とにかく。普通に寒かったっすね。
東京でも寒かった。
東京が、そうですね、東京寒いですけど、東京が暖かく感じるぐらい寒かったっすね。はい。で、こう、手袋せずに手出して歩ってると、手の感覚がなくなっていくぐらい寒かったっすね。
いや、そうっすよね、東北の方は寒いからな。
はい。うちの親がたまに東京に来るんですけど、
はいはい。
その、東京に来るたびに、東京あったかいね、みたいな 言うんですよ。まあ、冬にこう東京に来ると。で、でもその東京も普通に寒いじゃないですか。
まあまあ、そうっすね、寒いっすね。
はい。はい。なので、なんか寒さに変なプライド持ってんのかなとか、ちょっと思ってたんですよ。
でもなんか、あれじゃないですか。その、僕らはちっちゃい頃とか、僕も長野ですけど、長野も寒いんですけど、
はい。
なんかプライドだったのか分かんないですけど、なんかその、例えば東京でちょっと雪が降るとか、マイナス何度ですみたいな、はい、最低気温が。
はい。
で、ちょっと騒ぐじゃないですか、はい、テレビとかで。
はい。騒ぎます。
東京の奴らは甘っちょろいなみたいな思ってましたからね。
いや、それ確かに僕は思ってましたね。僕は思ってました。なんか、その、たまに噂が回ってくるんですよね。その、地方の方にも。
はいはい。
まあ、僕、子供の頃なんて、インターネットも発達してないんで、その家族の誰かが、その、東京に出張して、で、その場で聞いてきた話をこう、持って帰るみたいな感じだと思う。
はいはいはい。
はい。で、聞いたのは、その、東京の人は、雨が降っただけで、転ぶらしい、みたいな。だから雪が降ったら大変なことになるみたいな話を聞いて、
はいはい、
僕は思いましたね。甘っちょろすぎだろうって思いましたね。
雨降ったら転ぶから。それ面白い。いや、でもそうっすよね。田舎はなんかそういうので結構話題になったりするからな。
はい。
謎になんか原宿、渋谷はちょっと危ないところだみたいな感じがありましたもん、はいはい、僕、実際。
そうっすね。
うん。
修学旅行で、なぜか、竹下通りに行くっていうやつありますからね。
そっ か、修学旅行。中学は東京来たかな。
ああ、はい。
でも、その時は、竹下通りってあれですか、なんか自由行動的な感じで行ったんですか。
あ、そうです。なんか班で、こう、分かれて、はい、その、旅行ガイドブックみたいなやつに載ってるんですよ、その、竹下通りが。
載ってそう。
そう。
中学生の時ですか。
僕、あ、そうですね、中学生だな。はい。
うんうん、
はい。で、今思うと、まあ、旅行で別に行くところじゃないじゃないですか。
普通の。いや、まあ、行ってもいいんじゃないですか。
ああ、そうか。そうかもしれないです。
はい。中学生とかでも結構面白かっ、いのかな、行ったら。
ああ、でも、行ったら面白いかもしれない。なんか、こう、東京がガーッとこう、いっぱい詰まってるっていうか。
そうっすよね。
はい。確かにそうかもしれない。
いやー、そっか、中学生の頃でも自由行動とかあったかな、覚えてないな。
もう決められてました、でも。
決められてたような気がしますね。確か。
うん、なるほど。
うん。
地元に帰ったりとかは、あ、高橋さん結構帰られてるイメージがありますね。
でも最近、コロナになってから帰ってない気がするな。
ああ、なるほど。
そうなんですよ。そうだな。ちょっと久々に僕も帰って、通学路歩こうかな。は
い、そうですね。
なんか冬の時期だと結構小学生の時とかやると思うんですけど、
はい、
家の近くで石をゲットしてそれを蹴りながら学校まで歩くみたいな、多分やったことある人いるかと思うんですけど、はい、なんか雪国だとそれが氷バージョンでやったりしませんでした。
めっちゃやりましたね。
いや、やりますよね。
めっちゃやりました。
で、氷かけてっちゃうからちょっとかけずにうまく学校まで持っていくみたいな、
ね、力加減とかね。
そうそうそうそうそう。
氷バージョン面白いですよね。
いや、おもろかったなあ。あの頃はあれで面白いという感情が芽生えてたのに、今となっては。
うん。確かにな。なんか2個とか3個とか、蹴ってましたね、
うんうん、
僕。
あー、はいはいはい。
はい。名前つけて。
名前つけて。
名前つけて。で、なんかどっか行っちゃうんですよね。その、完全な球体じゃないんで、球体っていうか、うんうん、その、ラグビーボールみたいな感じで、 こうバウンドして、
うんうん、
ランダムに行って、あの速攻のあの銀のとこに落ちちゃったりとか。
ああ、あるある。あるある。
はい、で、ああ、ジローが、みたいな、やってましたね。まあそうですね。そうですね。あ、そうだな。あと、あの、川がめっちゃ綺麗でしたね。川すごい綺麗だなって思いました。
それはあれですか、流れてる水が。
あ、はい、流れてる水が。
おお、綺麗そうだもんな。
はい。
確かに、東京の川見て、わ、綺麗って思ったの。
はい。
あんまない気が、そのなんか水とかが綺麗みたいな。
そうですよね。
うん。
目黒川とか有名ですけど。
はいはいはい。
これは別に水は綺麗じゃないですもんね。
確かに。そうっすよね。
桜は綺麗だけど。
うんうんうん。はい。そんな実家話をしてましたが。
はい。
今日はですね、ちょっとなんか家系の話をしようかなと思ってまして。
お、いいっすね。
はい。
いえ。はい。
いいね。はい。僕が家を買ったんですよ。もうマンションなんです
けど。はい。はい。
なのでなんかその、家探すとか買おうかなって時に何やったみたいなところをなんかつらつら話していければなと思ってます。
よろしくお願いします。
はい。なんかまあ初めに言っとくと僕、はい、あの、不動産専門家ではないので多分間違ったこととかいくつか言っちゃうかもしれないですけど、その辺はあの、各自のご判断でよろしくお願いします。
ありがとうございます。
一素人がどうやったかみたいなところですね。話せるの。
はい。いやもう、いろいろ教えてください。
はい、面白いっすよ、家探しは。はい、うん。ま
あ、僕は家を買ってなくて、でも買いたい人なので、
うんうんうん。
はい。いろいろ聞ければ教えていただきたいなと思います。
はい。
はい。
どうしますか？どっから行きましょうかね。
あ、そうですね。じゃあ、家、そうだな。まず基本的なその家を買うフロー、なんかどんな感じなんですか？
はいはいはい。家を買うフローは、
はい。まあ、中古と新築にも分かれると思うんですけど。
うんうんうん。
はい。高橋さんの場合は、どっちでしたっけ？
あ、僕買ったのは新築ですけど、多分中古もそんなにフロア変わらなくて。
はい、あ、そうです。
そうですね。うん、まあ、なんか、スーモとかネットで、
はい。
なんか欲しいエリアとかざっくり絞って、金額、予算感とか絞って、まあ、探すと。新築でも、中古でも。
うん。
で、なんかいいなと思ったところの、まあ、中古だったら、見学しに行くだし、新築だったら多分モデルルームかな、
うん、
モデルルームって呼ばれる、なんかその、部屋の、あ、じゃあ、実際のマンションはまだ建ってないけど、その内装を模倣したなんかモデルルームみたいなのがあって、そこ見に行ってちょっと想像を膨らますみたいな。
はい。はい、なるほど。
そうやると。うん。で、その後、なんか気に入ったら契約するみたいな流れだった気がします、ざっくり。
はい。なるほど。
うん。
最初のステップが重そうですね。
いやー、そうですね。最初、もう本当に物件選びでほぼほぼの時間を使うんで、
はい。
そこがかなり肝な気がしますね。
うん。
うん。僕の場合は、結構なんかその会社に、なんだろうな、不動産好きな人というか、詳しい人がい
はい。はい。
て、なんかその人にいろいろ話聞きながら進めてたんですけど、まずなんか有益なサイトがいくつかあるんですよね。
おお、そうですね。
はい。
はい。
一つがですね、うちの価値っていうサイトなんですよね。
おお、初めて。
はい。これ何かっていうと、
はい。
マンション、住宅、土地および賃貸物件の価格相場推移、家賃相場推移が一目でわかる無料のウェブサービスです。
おお、
って書いてありますね。こ
素
れ
晴ら
なん
しい。
か、そう、めちゃくちゃよくてというか、お世話になったんですよね。例えば、まあ、トップページになんか検索窓あるんですけど、
はい。
なんだろうな。まあ、なんか調べたい駅とか、例えば今品川とか入れると、山手線品
うん。
川駅です。検索するってやると、なんか品川駅の周辺の、まあ、平均築年数とか、平均駅距離みたいなのが出るんですよね。
はい。
あと平均単価か。坪単価いくらとか。うん。
はい。
で、なんか調べた後に、ちょっと下の方にスクロールすると、中古マンション価格、坪単価計算ツールっていうのが出てくるんですよ。
はいはい。
ここに、築年数と占有面積と駅距離っていう入力欄があるんで、そこに、なんだろうな、例えば、築10年で、占有面積70平米で、駅距離は15分でいいか。で、計算ってすると、品川駅から徒歩15分で、築年数10年の 70平米、だいたいまあ 3LDK ぐらいかな、の、
はい。
平均の単価が出てきます。
おお。
平均というかまあ、このぐらいかなっていう。で、今、実際調べてみると、8484万円で出てくるんで、だいたいなんか、築10年でこれぐらいの金額。
はい、はい、はい。おお。
かなっていうのかな。
重回帰してそうなやつですね。
重回帰してそう。そうそうそう。まさに。これでなんとなく、その住みたい場所の土地の相場がわかるんですよ。
はい。
まあ、もちろんこれプラス数もとかで、例えば同じような条件で、築10年以内、面積70平米、駅より15分、品川駅で検索すると、実際の物件出てくるんで、ここの、はい、なんだろうな、この家、うちの価値の8400万と、その数も出てきた金額見比べて、
うん、
あ、ちょっとここ割安だなとか、ちょっとここ高そうだなみたいな。
うん、
はい、そういう肌感がつかめるようになるんですよね。
なるほど。
うん。なんでこれは使って結構、あ、僕なんか新築と中古両方見てたんで、
はい。
これ使って、なんかこの中古はまあ割安かなとか、ここはちょっと高いなみたいなのを調べてましたね。
はい、なるほど。
うん。で、結構マンション多分買った金額が全てなんで、そのもし売りたいってなった時も、はい、まあ、もちろん買った金額が安ければ、ね、同じ値段で売れたとしても、そうなんだ、はい、自分がの持ち出しってまあ少ないので、
はいはい、
多分割安を買うのが大事っていうのは結構みんな言ってたりしますね。
はい、おお、なるほどですね、
まあ。うん。そうそうそう。ただやっぱ中古は、まあみんな同じのようなこと多分やってるんで、
はい、
ちゃんと探してる人は、もう、
はい、
なんだろう、あ、この物件いいじゃんと思った次の日には、それがもう掲載終了しちゃってるとか、契約されちゃってるみたいなことがあるんで、
はい、
結構働きながら探すのむずいんだと思いましたね。
うんうんうん、
探すのっていうか、もう契約するのか。
はい。
ここいいじゃんってなって、なんかもう、その日にすぐ見に行っても、なんか、はい、いろんな人がいい物件なんで見に行ってるんですよね。で、はい、中にはもうなんかローン審査通してますみたいな人もいたりするんですよ。見に行く前に。
あ、なるほど。
そういう人には勝てないですよね。そう。スピードで。
はい。はい、
まあ、じゃああなたにお願いしますか。購入どうぞみたいな感じになっちゃうんで。
はい。そうですね。
うん。
なるほど。
本当にいい物件はマジでスピード勝負感はありますね。
うんうんうん。その点新築だとある程度スピード感は落としても大丈夫？
まあそうっすね。やっぱ人気の物件、まあそれこそ最近話題になったのは、まあ、ハルミフラッグとかはそもそもすごい安い、はい、中央区にしては安かったんで、まあ、申し込み殺到して、はい、
うんうん、
あの抽選になるですよ。
はい。
申し込みが多いと新築って。
はい。
で、50倍とかなんで、新築は新築でそういう辛さ、人気物件とかはそういう辛さがあるかもしれないですね。買えないみたい。
ああ、
買いたいけど抽選外れてみたい。
なるほど。まあ、確かに。抽選はなかったんですか？高林さん。
僕はなかったですね。
あ、そうなんですね。なるほど。なんか勝手に、新築は抽選があるもんだと思ってました。
うんうんうん、
そういうイメージがありましたね。結構、どこのマンションも、まあ、そうそう、なんか一回新築の申し込んだことあるんですよ。
はいはいはい。
モデルルーム見学みたいな。
うんうん。
はい。で、そこでも、もうその、モデルルーム見学の日程が全然空いてないみたいな
はいはいはいはい。
感じだったんで、あ、東京の新築今こんな感じなんだなっていう、すごい人気なイメージがありましたね。でも、なるほど。
多分、
このままところによってっていう感じ
ですね。場所によってだし、まあ、部屋によってもあると思いますし、先着順っていうのもあるんですよ。
はいはい。
だそこは本当に早い者順で買うって言った人順みたいな感じだから、
はい。
そういうところだと抽選なく買えたりもしますね。うん。で、なんかもう一個おすすめサイトがあって、まあ、さっきはうちの価値っていう、なんだその土地の相場を知るみたいな感じだったんですけど、もう一個なんかマンションレビューっていうサイトはあるんですよね。こっちは何かっていうと、その特定のマンションで過去いくらで取引されたかみたいな
はい。はい。
物件の情報が見れるんですよ。
なるほど。
なんで、
おお。
まあ、都道府県で東京都とか入れて、
はい。
マンション名何か入れたいけど、まあ、何か入れると、そのマンション出てくるんですよね。ああ、例えば何がいいかな。まあ、マンション名じゃなくても、どうしよう。じゃ例えば、目黒駅とか一緒かな。あ、目黒出てくるかな。うん、そうすると、今僕、目黒で調べましたけど、
はい。
検索結果670件ぐらいの物件データが出てきて、
おお、
ちょっと適当に一番上のシティタワー目黒っていう物件を見てみると、
はい、
まあ、上の方に物件情報出てきて、で、なんか下の方に行くと、この物件の過去の取引履歴とか、なんかそういうのが見れたりするんですよね。あとなんか将来このぐらいの価格になりそうよみたいな、まああくまで予想ですけど、
はい、
うん。
はいはい。
とか見えるんですよね。で、なんか、こっちだと周辺エリアの中古マンションの売買相場情報っていうのも一緒にグラフで出てきて、
うん、
実際にその物件と、あとはこの物件品川区っぽいんで、品川区の売買相場のその推移とか、
うん
うん、もうちょっと小さい範囲で品川区西五反田の売買相場とかのグラフが見れるんで、
はい、
その周辺の物件の売買情報と比較して、この物件はどうなんだろうとか。
はい。おお、見やすい。
うん、そういうのが見えたりします。
すごい。
だから中古とか買おうとしてる場合は、なんかここサイト見ると、過去この物件でどれぐらいの部屋がいくらぐらいで売れたのかみたいなのが見れるんで、
はい。
ここも結構参考になるかなと。
なるほど、なるほど。
思います。
確かに。いいっすね。
うん。この2つと、まあ、あとスーモとかホームズで、あと家を探して、
はい。
で、この辺、今言ったうちの価値とマンション、レビューでちょっとその周辺とか物件の情報を見てっていうのを繰り返しやってましたね。うん。
なるほど。
そうですね。で、
いいですね。
うん。
はい。
あとなんだろうな。でもなんか結局マンション買うときってなんだろう、グロスっていういわゆる、はい、合計金額、
はい、
では70平米8000万だったら8000万がグロスの金額になるんですけど、
はい。
まあ、あとよく聞く坪単価とかあると思うんですよね。
はい。
坪単価とかで結構見てた気がしますね、僕。
うん。
坪単価いくらなんだろうとか。で、坪単価で見ると、なんだろう。平米数違っても、そのマンションの坪単価が高いか低いか分かるんで、それでちょっとここは安いなとか。
確かに確かに。
うん。
勉強になるな。
いいのめっちゃやってましたね。あとは、
なるほど、
これはなんかあんまりおし、はい、なんだろう、広めたくないというか、
はい。
めちゃくちゃいい、なんて言うんだろう、
はい、
ライフプランサービスがあって。
おお、ですか。知りたいですね。
これ、もし聞いてる方、気になる方は、概要欄に貼っとくので、よければ。
はい。
なんか、あんまりアクセスがあると、もしかしたら有料になってしまう可能性もあるかなと思うんですけど、これ、なんか、すごくて、
はい。はい。
なんだろう。本当に、ライフプラン設計してくれるんですよ。例えば、
はい、
僕結婚してるんで、僕の情報、今の年収と、今後なんとなくこれぐらいのパーセンテージで年収が上がる予定ですとか、
はいはい、
奥さんも同じような情報を入れて、例えばこの期間は育休に入るとか、産休に入る予定ですみたいな、はい、まず入れるんですよね。
はい。
で、子供は何人欲しいですかみたいなのを入れて、
はい。
で、そのうち私立に行かせるのはどっちで何年間とか、大学は理系、文系じゃない、理系、文系どっちとか、私立確率どっちみたいなのを入れるんですよ、はいはい、全部情報。
はい。
だと、まあ、住宅ローンとかもあれば、住宅ローン、何千万借りてて、何年間で返す予定ですみたいな、全部バッて入れると、
うん。
なんだろう、将来のシミュレーションの結果を、こう、グラフで出してくれるんですよね。だから、子供の教育費とか、普段の生活費とかを加味して、
はい。
このライフプランだったら、大丈夫ですよとか、これだとちょっと赤字になっちゃうかもみたいなのは、グラフで一気に見えるんですよ。
はい。
だからこれで、その、いくらぐらいなら予算いけるかなとか、住宅の。
うん。
何個も繰り返しで、こう、ちょっとだけ内容を変えてシミュレーションとかできるんで。
うん。
その予算感を決めるときは、ここをめっちゃ使ってたりしましたね。
なるほど。
うん。
これ、ありがとうございます。
これちょっと一回やってみると面白いと思います。
やってみますよ、俺。
ぜひぜひ。
無料で。いや、いいっすね。
そう、これ無料でできるんですよ。無料でできるし、いくつかその、プランっていうのを保存できるんで、例えば、
はい。
この住宅を買っの金額買ったプランを一個作って、もう一個別にもうちょっと高いの買うとどうなるかなみたいなのを全部保存できたり、できたりするんで、
はい。
ちょっと比べながら、ね、これはどうだろうみたいなのができる。
なるほど。
うん。
そうですね。こういうのをやろうって思ったら、窓口に行かなきゃいけないのかと思ってました。
そうっすよね。でもなんか、まあ、FP さんに相談しに行くのも一個手かなと思いますけど、なんかある程度自分でこういうふうに計算して、なんとなく肌感持っとくと、相談行くにしても結構深い話ができそうっすよね。
確かに。
あら
なんか本を読んでると、
ー。
初期費用で不動産購入価格の1割か2割はかかるよ、みたいな。だから、まずそんぐらいの備えは持っておきなさい、みたいなことをよく目にするんですけど、それは事実ですかね。高林さん、ご経験から。
多分そこも新築と中古でちょっと違ってて、多分初期費用は中古の方がちょっと高い気はしてますね。
ああ、なるほど。
確かね、何が違ったんだけど、中古は仲介手数料がかかるんですよ。その業者によるんですけど、多分5%ぐらいかかるのかな？ 5% から。なんか確か幅が決まってて、ここの範囲で取ってくださいみたいなのが決まってるんですけど、多分5%ぐらいかかるかな。
5%か。結構し。
確かちょっと忘れちゃいましたけど、多分5%前後だった気がするな。で、なんか新築の場合は、マンションって修繕積立金っていうのがあるんですよ、毎月。いわゆるなんかその大規模改修とか、なんかあった時に、マンション直せるように積み立てておくお金があって、それを最初一括で、あれどんぐらい払ったかな？ 1% ぐらい払ったかな？物件の。で、そこが結構大きな違いで、他はなんかそんな変わらなかったですけど、だから中古だと10%ぐらいかかんのかな、なんだかんだ。僕の新築の時は全部で5%ぐらいだった気がするな。最初に払ったの。
いずれにせよ、まずそこを準備してから勝負に臨めっていうことですよね。
そうっすね。その手付金がないとそもそも契約できんみたいなのはあったりします。
いや、そうなんですね。
そうなんですよ。あとあれかな。やったことは、まあ、さっきのライフプランソフトでなんか予算なんとなく決めて、そう、あれですね。実際に月いくら払うのかみたいなシミュレーションもして、その住宅ローンを。僕は変動金利で借りてるんで、金利上昇とか普通にする可能性あるんですよね。だから例えば10年後にちょっと上がった時に月いくら返すようになるんだろうみたいなのはシミュレーションして、じゃあなんかこれぐらいまで金利上がってもまあ進む分には大丈夫そうだよねみたいな。のをやったりしました。それはもう完全に Excel でやりました。Excel というか、スプレッドシートか。
確かに、スペシート普通に使えそうですね。
そうですね。金利も、
ごめんなさい。どうぞ。
金利も多分固定か変動かであると思うんですけど、多分今だと変動一択な気がしますね。
まあ、それは変動が圧倒的に低いからですか。
低いですね。で、なんか、まあ、上がったらどうするんだ議論はもちろんあると思うんですけど、確か、ちょっと忘れちゃったんですけど、結構上がらないと、その総支払額が固定と同じにならないんですよ。で、そうなる確率が、バブルくらい、1990年くらいのバブルあったと思うんですけど、あれぐらいの好景気になったら、固定金利より変動の方が上がるかもみたいな。上がるかもというか上がるみたいな、そういうシミュレーションになるはずなんで、ああいうバブルがもう一回来ると思ってたら、固定の方がもしかしたら得かもしれない。って感じだった 気がします。はい。やってみると。
来ないとは限らないですね。
そう、来ないと限らないから、そこはまあ多分。あと固定にしとくと、なんか精神的にはちょっと安定するかもしれないですね。
確かに。
ゆとりみたいなできるかもしれない。なんかそこをどう捉
確か
え
に。
るかは多分個人によって違うと思いつつ。
あとこれちょっと聞きたかったんですけど、
はい。
最初の地域の絞り込みで、
はい。
住む地域を決める上でなんか考えたことってありますか？
それはあるかもしれないな。結構うちだと、これも多分家庭によると思うんですけど、ハザードマップは結構気にしてたかもしれないですね。
大事ですね。
で、ハザードはなんか重ねて見るハザードマップみたいのがあるんですよ、サイトが。 多分、
はい。
Google でハザードマップで検索すると一番目に出てくると思うんですけど。
はい。
そうそう、これで、でもハザードを考慮すると選択肢めっちゃ減るんですよ。
あ、そうなんですか。
そうなんですよ。要は、東京の、あの、東側？江東区ら辺かだから。荒川流れてると思うんですけど、荒川から山手線ところまでは、ほぼほぼハザードかかってくるんで、
ああ、なるほど。
そうそうそう。だから一気に東側の選択肢減っちゃうんですよね。
なるほどですね。
そう、だからそこは、なんか、ご家族とかで話し合って決めるのが良いと思います。
うん、そうか。
そう。だからハザード一個気にしてたんで、うちの場合は。だから東側はあんまり最初から見に行ってなかったっていうのはありますね。あとは、そっかな、
なるほど。
実際に買う前に、ちゃんとその駅をに行って、現地を見るっていうのはめちゃくちゃ大事だと思います。
ああ、雰囲気とか、
そうそう、雰囲気とか。
その生活、
うん。
なんていうんですかね。まあ、どういうお店があるかとか。
ですですです。どういう人が住んでそうかとか。
なるほど。あ、そうですよね。
うん。なんかその知ってる駅に引っ越すならいいと思うんですよね。今住んでるところとか、その近くとか。だけどそうじゃなくて、その広い広域で探してる人とかは、多分行ったことないところとかも候補として上がってくると思うんで。そうそう。それはめっちゃ大事ですね。実際に足を運ぶ。で、できれば多
確かに。
分、うん。夜とかも行ってみた方がいいと思いますね。
ああ、そうかもしれ
帰宅
ない。
時間とか、うん、駅から歩いてみて、廊下とか、
なるほど。
うん、平日と休日でなんか、一回ずつは行ってみた方がいい気がする。
坂道とか、意外と分かりづらいですもんね。
ああ、そうです、そうです。
めっちゃ
そう
き
なん
つい
だよ
坂
な。
があるとか。
いや、そうなんですよ。一回あったのは実際にその駅行って、休日の昼間に行ったのかな？なんかこの辺、その駅の物件ちょっといいなと思ってて行ったんですけど、なんか、駅の近くのスタバに昼からなんか酔っ払った夫婦みたいのがいて、結構うるさかったんですよ。なんかそれでなんか、うん、どうなんだみたいなことを思ってなんかそこは候補から外したみたいなのもあるんで。
おお、まあでも、そうですよね。
そうそうそう。
確かに重要だな。
かなぁ。
カフェ入ってみるのとかも重要かもしれないですね。
うん、結構そこに住んでる人の住民性が出る気がする。
なるほど。
かな、ハザードマップと、あとは、まああんまりこっちはそこまで重視してないですけど、なんかあの警察署が出してる、なんだっけな、治安マップみたいのがあるんですよ。
おお、なるほど。
そうそうそう。あ、これか。実行、ん？警視庁犯罪情報マップ。これや。これ見ると、あの、どの地域でどういう犯罪が何件起こったかとか見えるんですよ。
便利やな。
そういや、便利っすよ。何でも見れるから。で、やっぱなんか子供育てるとかなると、ちょっと気になるじゃないですか。気に
気
なる
にな
と
りま
思うんです すよね。
ね。
うん。治安とかは。だからなんかなんとなくこの辺治安良さそうとか悪そうだけど、実際どうなんだろうみたいなのは多分これ見ると、ちゃんとした事実が載ってるから、いいか
そう
な
です
と
ね。
思いました。うん。
いいですね。そうか、マップでの情報はいいですね。なんか僕の、前職での上司の人が言ってたのは、なんだっけ、区の小学校の実力テストの偏差値、
ああ、はいはいはい。
平均点、を見たって言ってましたね。
ああ、そういうのも大事かもしれない。
そう。で、なんか、マジで隣り合った区でも、平均点めっちゃ違うらしいですね。
いや、それめっ
だ
ちゃあり
から
そ
まあ、どっちかと言ったら、高い区の方がいいんじゃないの？みたいなのを言ってましたね。
う。うん。うん。いや、それはそうだと思います。
なるほど。
うん。あ、なんかそういう意味だと僕なんか、家の周りに、なんだろう、そういう、いわゆる嫌悪施設っていうんですか？なんだろう、パチンコとか、なんかそういう施設がないとかも見はしましたね。なん
それ
か、
大事ですよ
ホテル
ね。
がないとか、そうそうそう。
大事っすよね、それの。
うん。
僕も結構気にする方ですね。まあ、割と人気な住宅地にもあるじゃないですか、そういうの。
いや、そうなんですよ、そうなんですよ。
はい。だからね、その、昼と夜の雰囲気が全然違うところもあるじゃないですか。はい。そうそう。子供帰ってくるのとか夜だったりするから。は
そうっすよね。
い。
そう
そうっ
な
すね。
ん
そ
だ
れ大事だ
ね。
と思うな。
そうっすよね。で、なんか通学路に、わかんないけど、パチンコとか、なんか飲み屋さんとかがあると、ちょっと不安になるかもな、みたいなことは考えたりしたかもな。
あ、そうですね。そうかもしれない。なるほど。でもめちゃめちゃ有益情報ばかりですね。今
ああ、
回
よかっ
は。
たよかった。ぜひぜひ、家買うの楽しみで。
そうですね。なるほど。
そうかな。で、あ、そうだな。あ、で、最後にというか、その今言ったうちの価値とか、マンションレビューとかのサイトを見て、で、なんか、最終的になんかその物件リストみたいな、候補リストみたいなの、これも、僕、ノーションのデータベース使って作ってたんですけど、なんか物件名と、それ中古か新築かみたいなのと、あとグロスの金額と、坪単価みたいなのを、こう一覧で見れるようにして、で、駅徒歩何区みたいな。の一覧で見て、で、なんかここちょっと高いなとか、ここは割安だねみたいなのを話せ、なんか奥さんと話しながら、ここのモデルルーム行ってみるかとか、見学行ってみるかみたいなのはしてましたね。
なるほど。何個ぐらい候補あげたんですか？
何個あげただろう。これ、でもなんかその周、なんだろうな、ここ割安かなとか、を比べるってなると、多分20個ぐらいは出した方がいい気がしますね。そのなんか、気になる物件1個あったら、それプラス、まあ、あと15個から20個ぐらいの物件バーってリストで出して、さっきの坪単とか全部出して、で、気になるところって、この地域だとちょっと高いのかな、安いのかなとか、高いんだったらなんで高い
す
ん
ご
だ
いっ
ろう
す
と
ね。
か、そうそうそう。
なるほど。
っていうのが
そ
地域、
れは、ごめんなさい。新築、中古を言わず、
あ、そうですね。
まあ、出していくって感じですか。なるほど。
新築の時も、その新築の周辺とか、あとはまあ同じ区とか、同じ路線の、同じぐらいの距離感のところの中古をバーって出して、まあ新築で多分新築価格みたいなのがちょっと載ってるんで、中古よりはちょっと高くなりがちではあるんですけど、それ見た時に、とんでもなく高いとかだと、なんで高いんだろうとか考えられるし、なんか安い場合はなんで安いんやとか。
確かに。なるほどですね。
まあ
あ、
逆に
それは
なんか、
重
い
要ですね。
や、重要だと思いますね。で、中古とか見ると、ああ、地区これぐらいでこの値段で、まあその値段で売れたかどうかわかんないですけど、この値段で売ってるんやみたいなのがわかるんで、大体なんか、その将来手放すときに、これぐらいなら売れそうみたいな。まあ相場変わるんで、全く同じにならないと思うんですけど、その辺の肌感もつかめるんで、新築中古どっち買うにしても、多分そういうリストは作った方がいいと思います。
なるほど。あ、これもう一個最後って言ってて、もうこれ本当最後の質問なんですけど、戸建ては検討しなかったんですか？
戸建ては、いや、まあでもほぼ検討してなかったっすね。で、一番の理由は、売れにくいからみたいなのはあって、多分、戸建てとマンションだったらマンションの方が売りやすい。で、
そうですね。
なんかもう絶対ここに永住するんだみたいな感じだったら戸建てでもいいと思います。いや、なんか戸建てのね、なんか屋上とかでバーベキューとかしたいなとちょっと思ったりもしましたけど、戸建て売るとき多分大変そうやし、あと、まあ、これは完全に個人の好き嫌いですけど、階段あるのはもういいかなって思ったんですよ、僕。前メゾネットの家に住んでて、まあ、それはそれで良かったんですけど、そう、階段、僕掃除あんまり好きじゃないんで、階段掃除するのがちょっと大変だったんですよね。だからちょっと階段は一旦いいかなと思って。だから一番大きな理由は売るときに大変そうっていうので、あとなんかちっちゃい理由がいくつかあって、って感じかな。普通に戸建ての方が安いところがあるから、そこはなんか好き嫌いで、いい気がするか
なるほど。
な。
高橋さんは、戸建て育ちですか？
僕、戸建て育ちです。なんで、 そうと、ま、マンション買うって感覚はあんまりないっすよ、僕の場合。
そうですね。
なかったんですけど、東京来るとみんなマンション買ってるから、
はい、
田舎でマンションも買ってる人ってほぼいない。
ほぼいないっすよね。
いないっすね。
はい。賃貸とか住んでる人はもちろんいると思うんですけど。はい。
そうなんだよな。
なるほど。あの、その階段いいかな感覚ちょっとわかりますね。
あ、本当ですか。
はい。日常的に階段登り降りするの普通にしんどそうな気がします。
ああ、そうなんだよな。そうそうそうそう。
はい。そうですね。なるほど。いや、今回はもう、めちゃめちゃ勉強になりました。ありがとうございます。
いや、よかったです。ぜひ、いい家を見つけてください。はい。
はい。ありがとうございます。
はい。じゃあ、一旦今日はそんな感じですかね。
はい。
はい。というわけで、本日は、マンションを探すときに何やったかみたいなところを話してみました。質問、コメントは、Google ホームや Twitter のハッシュタグ WeepFM でお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。来週またお会いしましょう。
ありがとうございました。